第一テモテの6章のまず1節と2節をお読みします。くびきの下にある奴隷は、自分の主人を十分に尊敬すべき人だと考えなさい。それは、神の御名と教えとがそしられないためです。信者である主人を持つ人は、主人が兄弟だからといって軽く見ず、むしろますますよく使いなさい。なぜなら、その良い奉仕から益を受けるのは信者であり、愛されている人だからです。あなたはこれらのことを教え、また進めなさい。この一節と二節の部分というのは、前回、先週学んだ第一テモテの五章にかかる部分です。第一テモテの五章では、教会の中の人たち、クリスチャンの人たち、教会で一緒にそのキリストの体を立て上げていく人たちと、どのようなその関わりを持っていけばいいのか、それについて、パウロは語っていました。その中で、この一節と二節に出てくるのは、くびきの下にある奴隷というふうに、ここで書き出しになっているように、その奴隷たちに対して、どのように、テモテが教えたり、また進めたりしたらいいのかということを、ことが書かれています。で、くびきの下にある奴隷、で彼らに対しては、そのパウロは、何というふうに教えなさいというふうに、テモテに伝えたかというと、自分の主人を十分に尊敬すべき人だと考えなさいというふうに言っています。これは考えなさいですから、考えた方がいいよとか、考えるべきだよというようなその意見であったり、その選択肢のあるものではなくて、ある意味命令なんですね。だから奴隷であれば自分の主人を十分に尊敬すべき人だと考えなさいと。つまり、奴隷として自分の主人にしっかりと使いなさいということです。だから自分がクリスチャンだからといって、働かない理由はないんですよ。で、私はイエス・キリストに仕えているので、誰にも仕えるつもりはありませんとかって言って、その自分の仕事を放棄したり、自分の仕事にしっかりと打ち込まなかったりするということは、それは聖書的ではないんですね。で、もし、このくびきの下にある奴隷が、パウロが伝えているように、自分の主人を十分に尊敬すべき人だと考えないのであれば、それは神の名と教えがそしられないために、そう、この尊敬すべき人だと考えなさいと言ってますから、神の名とか、神のその教え、教会で教えられていることや神の御言葉がそしられてしまうって、馬鹿にされるというか、なんでこんな変なことを教えよってからにというふうになるわけです。でも、もしそのくびきの下にある奴隷が自分の主人を十分に尊敬すべき人だと考えて、そして自分の主人にしっかりと仕えるのであれば、神の名がそしられたり、神の教え、御言葉がそしられたりすることはないはずです。だから、主人にしっかりとその奴隷として仕えるということは、神が願っておられることですし、また聖書が教えられている、聖書が教えていることです。第一テモテの6章の2節には、この主人である、ごめんなさい、信者である主人を持つ人はというふうになっています。だから、奴隷として自分が仕える相手が、その仕える主人がクリスチャンであっても、この原則は変わらないというふうに言っています。むしろ、普通にそのクリスチャンでない主人を持つ奴隷よりももっと精を出してしっかりと主人に仕えるべきだというふうに言っています。で、なぜかというと、この主人というのはそのイエス・キリストを信じる同じクリスチャンであり、また主にある兄弟なんですけども、その彼に対しての奉仕になるからだと。ガラテヤの6章を見てみると、その善を行うことに相手はならないというふうになって書いてあります。特にその信仰の家族に対して、その良い行い、善を行いなさいというふうに、パウロはガラテヤの人々に勧めています。そうあるように、もちろんその全ての人に対してイエス・キリストを信じる者として、また神に従う者として、その良くするということ、またその、正しいことをする、良い行いをするというのは、進められてはいるんですけども、もし相手が、その自分が仕える人が、 主にある兄弟であるのであれば、イエス・キリストを信じているものであれば、その自分の奉仕というのは、自分の働きというのは、その主にある兄弟に対する奉仕となるわけであって、自分の奉仕によって益するのはイエス・キリストを信じているものですので、だから余計に主人に、このイエス・キリストを信じている主人であれば、その人に仕えるべきだというふうに言っています。で、この一節と二節を見てみると、その、くびきの下にある奴隷は自分の主人に十分に自分の主人を十分に尊敬すべき人だと考えなさいとか、まあ、しっかりとその使いなさいということが書いてあります。でも、だからといって聖書がこの奴隷制を推奨しているわけではありません。エペソの、まあ、これは、この第一テモテの手紙が書かれた時には、テモテはエペソにいたというふうに考えられてますから、パウロはそのエペソにもまたその別途手紙を書いてるわけですね。で、このエペソの手紙の、エペソ人への手紙の6章の9節を見てみると、エペソの6章の9節。まあもちろんその6章の5節から8節までというのは、その奴隷たちに対して、まあこの首輝の下にある奴隷たちに対して、語っています。まあ同じように、その主に仕えるように善意を持って、その自分の主人に使いなさいと、心から神の御心を行いなさいというふうに書いてあります。で、それに続いて9節を見てみると、主人たちよ、あなた方にも奴隷に対して同じように振る舞いなさい。ですから、そのキリストのしもべとして、心から神の御心を行いながら、その自分に仕えているその奴隷に接しなさいということです。脅すことはやめなさいと。あなた方は彼らと、あなた方との主が天におられ、主は人を差別されることがないことを知っているのですから。そのようにエペソの6章の9節には書いてあります。ですから、その聖書がこの奴隷制に対して どういうふうに言ってるかとかっていうことよりも、むしろそのなぜこの奴隷の首輝の下にある人たち、またその奴隷を使っている、その主人たちに対して、この言葉をこのようにしなさいというふうに命令をするかというとですよ。その、神は、もちろんその差別される方ではないですし、すべての人、それが主人であったとしても、奴隷であったとしても、どのようなその社会的な地位にある人でも、その神の、目には、すべてが確かに平等です。でも、その秩序を壊すことはされないんですよ。神の前にそのすべての人は平等なんですが、その秩序を神がこの世界に与えるために上に立つ、権力者とかを神は立てるわけです。だからイエス・キリストを同じようにその信じているからといって、この秩序がぐちゃぐちゃになることを神は願っておられませんし、その社会的なその秩序が壊れていく、壊すということを聖書は決して教えてはいません。だから神はこの、まあ、いわゆるというか、その人間的な言い方をすると、この革命を起こして社会の構造を変革させるようなことは別に教えてないんですよ。だから私も個人的にそうですし、この教会もそうですけども、その社会的な活動を教会として、またクリスチャンとして、その積極的に参加することはしません。それをすることで、その社会の秩序が乱れるのであれば、それはそのすべきではないですよ。でむしろ、その自分がその奴隷の身、まあ、もしくはその、支配される側の身として、この第一テモテの、6章の1節、2節に書いてあるように、自分の主人をその十分に尊敬すべき人だと考えること、また、その、ますますよく使えること、でそのようなその勤勉に働くことを、追求すべきだと私は考えますし、それをそのようにその聖書は進めていると私は解釈しています。だからそのキリストの名のもとにその社会の秩序を壊してそして革命を起こすというのは聖書的ではないのかなというふうに私は考えます。で、聖書はその奴隷制を推奨しているわけではありませんし、またその不平等があるところそれを容認しているわけではありません。で、ここでこの6章の一節と二節、またエペソの六章の九節をこの見てみると、両者にイエス・キリストを信じる者として、奴隷に対して、また主人に対して、伝えているわけですけども、革命を起こすんではなくて、むしろ、 その御子イエス・キリストの御名を信じて互いに愛し合うこと、これを追求することで、その社会の秩序を壊すことなく、そこに秩序とその平等をもたらそうとしているのかなというふうに思います。だから神はこの世界的な秩序は無視しません。けども、すべての人をその平等というふうにもちろん見ておられますので。だから、そのこの秩序の中で、お互いにそれぞれに与えられたその役割の中で、その神に従っていくと、神に従う、つまり神の命令を守る、神の命令とはイエス・キリストの、御子イエス・キリストの皆を信じ、私たちが互いに愛し合うことです。それをこの人と人との関係の中で追求していくと、そこに秩序はあっても、社会的な、その、なんていうんですかね、そのランクはあったとしても、そのお互いの関係のこの身というのものの中には、その不平等というのは生まれないんですよ。でこの一節と二節で言ってるのは、その奴隷や、また奴隷の主人という立場はあったとしても、お互いが主にある兄弟として、互いに愛し合うこと、イエス・キリストの皆を信じること、それをパウロは伝えています。まあ、この現代にあって、特に私たちこの日本に住む者として、まあ、奴隷という言葉は聞き慣れないですし、で、その奴隷を使うその主人というふうに、その誰か奴隷を持っているような人も、この日本ではいないと思います。でもその、このことを、一節と二節のことを自分のその自分に対する適応として考えるのであれば、それはその労働者として私は奴隷ですし、また自分が経営者であれば、それはその主人になるわけです。だからそれぞれの立場で、その働いている者として、またその経営をする者として、人を使う者として、それぞれの立場で御言葉が教えることを追求していく。それがその私たちへの適応です。もし私がその誰かに仕えて、私もその、教会の以外のところで仕事をしてますから、そこでその自分のその上司にあたる人のことをその十分に尊敬すべき人だと考えて、その人にしっかりその使える、自分に任されている仕事を行うという必要があります。そうじゃないと神の御名と教えがそしられてしまうって、そのように考えて私たちはその私はその行動すべきですし、毎日その仕事に向き合うべきです。またもし自分がその主人である、つまり経営者であるんであれば、その自分の元で働く人たちのことをその愛すること、神に従う、また神に仕えるように、その一人一人に仕えていく、そのことを私たちは追求すべきだと、この第一テモテの6章の1節と2節から学ぶことができます。3節から5節まで、ここまでの間ではそのパウロはテモテに対して、その神の言葉を正しく教えない、神の言葉を正しく使わない人々に注意しなさいというふうに、警告しています。3節から5節までをお読みします。違ったことを教え、私たちの主イエス・キリストの健全な言葉と経験にかなう教えとに同意しない人がいるなら、その人は高慢になっており、何一つ悟らず、疑いをかけたり、言葉の争いをしたりする病気にかかっているのです。そこから、妬み、争い、そしり、悪意の疑りが生じ、また、知性が腐ってしまって、真理を失った人々、すなわち、経験を利得の手段と考えている人たちの間には、絶え間のない紛争が生じるのです。で、このような、その神の言葉を正しく使わない、正しく教えない人々がいるので、彼らには注意しなさいというふうに、パウロはテモテに対して警告しています。で、違ったことを教える人々。まあ、この人たちに対しては、第一テモテのこの一章で出てきました。一章の三節。私がマケドニアに出発するとき、あなたにお願いしたように、あなたはエペソにずっと留まっていて、ある人たちが違った教えを説いたり、果てしのない空想話と啓示とに心を奪われたりしないように命じてください。そのようなものは論議を引き起こすだけで、信仰による神の救いのご計画の実現をもたらすものではないというふうに言っています。で、こう命令するのはなぜかというと、5節、第一テモテの1章の5節。この命令は、清い心と正しい良心と偽りのない信仰から出てくる愛を目標としています。その愛を 追求するが、追求する上で、この間違った教えとか、果てしのない空想話や、軽率に心が奪われないようにするということが必要なんですね。だからこの違ったことを教える。で、その人たちというのは、そのイエス・キリストの、私たち主イエス・キリストの健全な言葉に同意しない人だって。また、敬虔にかなう敬虔というのは神の性質です。恵み深さとか、憐れみ深さとか、また親切だとか、寛容だとか、善意とか、誠実とか、柔和とか、その愛に反すること、その教えに同意しない人。つまり、この聖書の御言葉をそのまま教えない人たちのことを言います。もしかすると、その御言葉を切り取って文脈から抜き出して、でその言葉を教えている人もいるかもしれません。自分の言いたいことを正当化するために、好きなその御言葉を引用しては、自分勝手にその自分の主張したいことをずっと伝えているのかもしれません。まあ、御言葉は使うんだけども、最終的に何が言いたいかよくわからないんだけども、その自分の好き勝手なことを伝えている。で、そのような、その御言葉をそのまま教えない人たちというのは、この違ったことを教える人たちになるわけです。また、当然、そのイエス・キリストの健全な言葉に同意しないということは、そのイエス・キリストの、その信じる者が救われるんだとか、信仰によって、行いによってではなくて、その信仰によって私たちは救われるんだというそのこととか、イエス・キリストが私たちのことを愛してくださっておられることとか、条件付きではなくて、神がこの私たちの全てを愛してくださった、私たち全てを愛してくださったので、イエス・キリストを使わせてくださったとか、神が私たちのことを愛してくださっているとか、だからそういうその言葉、健全な言葉にその同意しないと。そして、違ったことを教える人々のことを言っていて、この人たちに注意しなさいというふうに、パウロはテモテに伝えています。で、この違ったことを教える人々というのは、牧師とか教師とか、そういう人たちであれば、ある意味、わかりやすいというか、まあ、聖書と照らし合わせてみれば、それは、その、間違っていることがわかりますしね。でも、その、もしかすると、牧師、教師的に、このようなことを、その、間違ったことを教えるには、その、講談から教えないといけないわけではなかったりします。だから、講談の陰に隠れて、で、牧師とか、教師とか、その、目の届かないところで、個人的なその御言葉の解釈を伝えたりして、またそのイエス・キリストはこのように言ってるけど、聖書はこのように言ってるけど、そうやって、その自分なりの解釈や、全くその聖書と関係ない人たちのその考え方とか、教えとか、自分の体験とか、そういうようなことを教えるかもしれません。だから奇跡的なことを体験しないと、その、クリスチャンとして、劣っているとか、異言が語れないととか、このような、その、御言葉を知らないととか、暗記しないととか、こういうその良いことをしないととか、このような悪いことをしてはダメだとか、もちろんそのダメはダメ、いいことはいいことなんですけども、そうじゃないと神から愛されないとか、そうじゃないと神から義と認められないとか、信仰以外にその義と認められるところはないわけですから、私たち。だからそうやってその御言葉が教えるイエス・キリストの健全な御言葉にその同意しないで、別のその角度であったり、いろんな切り口から、いろんなものをその、信じたら救われるというその救いに関して言えば、そこにその、取ってつけるような人たちというのは、違ったことを教える人たちなわけですね。で、ガラテヤの教会にもそのような人たちが、いっぱい来ました。ユダヤ主義というふうに言われる人たちで、その律法を、異邦人も律法を守らないと、また割礼を受けないと、その、イエス・キリストを信じる信仰だけでは、義と認められないというふうに教えたわけです。で、それが、その間違ったことを教える人々です。で、この違ったことを教える人々の実態というのは、どういうものかというと、4節に書いてあります。その人は、高慢だって。で、何一つ悟らないって。私たち、日曜日の学びで、礼拝の中の学び、私たち今、箴言を学んでいますけども、箴言にはこの悟りとか、その悟るという言葉が、よく、知恵とか知識とか、それに合わせて出てきます。で、悟りというのは、この深い 物事に対する物事についてのその深い理解で、深いその識別力で、そのことをその悟りというふうに呼んでいます。だから何一つその深く理解していない、何一つそのはっきりと正確に識別することができない、高慢になっていて、当然その神の御言葉、そのイエス・キリストのその健全な御言葉というのを同意しないわけだから、その神の正しさの基準というところから逸脱した自分なりの考え、自分なりの判断、それがその一つ一つ、まあ、傲慢のゆえにね、聖書はこう言ってるけど、イエス・キリストはこう言ってるけど、いや私はこう思うとか、パウロはこのようには言うけども私はこう思う、それはもう傲慢でしかないと。その傲慢がゆえに何一つ悟れないんですよ。深い理解が与えられない、識別することができない。そのような、その事態に、陥ってしまっていると。また彼らは、その病気にかかってるんだって。もう面白い言い方ですけど。どんな病気かっていうと、疑いをかける病気。御言葉にここに書いてあるもの。そのまま、それをそっくりそのまま信じるのには値しないって、いや、そんなこと書いてあるけどさ。例えば第一テモテの一章の、15節、第一テモテの一章の15節、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。そのまま受けるに値するものだというふうに言われていること、イエスキリストは罪人を救うためにこの世に来られたんだということ、でそれに対して、その、いやいや、イエス・キリストは来られたと言うけどもって、で来られたということに対して同意しない。また、罪人を救うという、いや、その正しい行いをある程度してないと、その救われないんだという。イエス・キリストは、その正しい人を、正しいことをする人たちのために使わされたんだとか、その同意しない人たち。でそういうのに疑いをかける病気だって。いや、そうは言うけどもって。だからそっくりそのまま、神の御言葉を受け入れることができない、イエス・キリストが話した言葉、またその先にも与えられている旧約聖書に書いてある約束、それら一つ一つに対して疑いをかけてしまう病気だって。そして、言葉の争いをする病気にかかってるんだと。この人たちがその教会の中で自分なりのその教えをその広めていくと、教会の中では必ずその争いが生じますね。私が正しいとか、いや、私の方が正しいとか、その御言葉にその同意できなければできないほど、その争いというのは大きくなっていくはずです。だからどこに行っても、その御言葉に疑いをかけてしまうので、言葉の争いを必ずそのしてしまいます。で結局、そのようなその違った教え、高慢になっていて何一つ悟っていない、疑いをかけ、言葉の争いをする病気にかかっている、そのような人たちが、その発信する教えから生まれるものは何かというと、4節の後半ですね。妬みとか、争い、そしり、悪意の殴り、絶え間のない紛争、そういったものが生まれてくるって。本来、その御言葉を学べば学ぶほど、その、お互いに妬み合うとか、憤ったり、その、そねみ合うとか、そしり合うとか、争い合うとか、そういうのがなくなってくるはずじゃないですか。本当にその、御言葉に、立って、私たちが、その、お互いに、互いに愛し合うということをしているのであれば、その、悪意を持って、互いにその、疑り合う、そのようなことは起こらないはずです。だから、この、教会の中に、このような、妬みであったり、あの人はいいよなって、この人はいいよなとかって言って、で、あの人はあの、牧師に気に入られてるんだとか、あの人はなんかこういう、あの、賜物を持ってるから、私よりも、うまく立ち回ってるんだとか、私なんかどうせとか。で、そうやってその、妬みとか争いとか、そしりとか、悪意の疑りとか、そういう絶え間のない紛争というのが、自分の私たちの教会の中にあるかないかという、で、それを本当に大丈夫なのかという、その注意を払っている必要があります。でもしこのようなその健全に教会の中で御言葉を教えているのであれば、お互いの間に最初もしかしたら妬みがあったり争いがあったりそしりがあったりするかもしれませんが、それが徐々に少なくなっていくはずです。でもそこでしっかりと健全な 御言葉の教えがなされてないと、その健全に御言葉で養われてないと、その絶え間のない紛争の中に教会というのがあるはずです。もしかすると、その上辺はその取り繕うことはできるかもしれないけども、でも本当にその内側の中に、一人一人の心の中に、この互いに愛し合うという、そのキリストを愛するがゆえに、神を愛するがゆえに、神に従うがゆえに、その与えられる、この愛というのがなかったりするかもしれません。だそこには本当にその注意を払って、その私がその、私もその牧師として、この教会の中にこのようなその悪いものがないかどうか、注意を払う必要があります。御言葉でしっかりと養われているかどうかというのは、教会の中に妬みがなかったり、お互いの関係の中に、争いがなかったり、そしりがなかったり、互いにその疑、悪意を持って疑うことをしないで、むしろその善意でお互いを信、そのキリストのゆえに信頼して、互いに愛し合うということを追求する。もちろん、その私たちみんな不完全ですから、私を先頭に、私を含めて。だから、そのお互いバッティングすること、信じられないとか、なんでこんなことするんだ、言うんだって、なんだこの態度は。そうやって気に入らないとか、そういうのが起こるかもしれないけども、それが、その御言葉によって、いや、神はそのようなことを願っておられない。いや、神が何を願っているかというと、その互いに愛し合うことを願っているんだって。相手のことを、取りなして祈ったり、また自分自身の、その、愛、自分自身にその愛が増し加わるように、信仰が増し加わるように、そのように、その互いに祈り合ったり、使い合ったりしていると、妬みとか、そしりとか、争いとかがあったとしても、それは少なくなっていくはずです。本当にその私たちのこの教会というイエス・キリストの体を立て上げる関係の中に、御言葉で養われるがゆえに、互いに愛し合うということを、それを見ていきたいですよ。6節。しかし、あ、ごめんなさい。5節ですね。5節は、その、間違った教えを教える人たち。で、その人たちというのは、その知性が腐ってしまって、真理を失った人、人というふうに言っています。だから、かなりその辛辣な言い方をしています。で、知性が腐ってしまって真理を失った、つまりどういう人たちかというと、経験を利得の手段と考えている人たちということです。で、もしその経験というのはその神の、ご性質ですよ。先ほども少し話しましたけども、互いに愛し合うその愛であったり、その愛の中のその22項目、親切にするとか、寛容にするとか、人のした悪を思わないとか、自分の成長ではなくて相手の成長を願うとか、そして自制するとか、すべてを信じるとか、すべてを耐え忍ぶとか、そのようなその愛であったり、恵み深さであったり、その寛容さであったり、柔和さであったりするというのは、これはその経験なわけです。経験というのは、その、まあ、よくその経験なクリスチャンとか、その経験というふうに言われますけども、経験というこの言葉は、をその英語で見てみると、godliness です。だから、god っていうのはもちろん神です。で、godly っていうのは神のようなっていうことですね。だから、ness っていうのはその、名詞にしてるわけですから。だから、神のようである、その性質のことを godliness というふうに言います。日本語では経験というふうに言っています。だから、経験なクリスチャン、私は経験なクリスチャンですというのであれば、経験というのは、その神の性質を持ったという、神のような、神の性質を伴っているクリスチャンだというふうに言っていることになるから、自分は敬虔なものですみたいな、そのように言うのは、私はちょっとはばかるような感じがあります。まあ、それは置いといて。その、敬虔を利得の手段と考えている人たちがいると。それが違ったことを教えているんだって。つまり、その、あたかも神のようになれる。神の愛や神のその素晴らしさを身につけることができる。神のようにその正しくこのようにすればなれるんだというその間違ったとか違った教え。で、イエス・キリストのその言葉に同意しない教え。で、そのようなものというのは結局その経験を利得の手段というふうに考えているから、そのようなことが教えられるんだと。だ自分をサポートしてもらうために、その聖書でしてはならないことを別にまあ人間だしいいんじゃないとか。で、その自分の肉とバッティングすることってたくさんありますよ。で、聖書が俺はいけないと言うんだったらいけないはずですよ。 聖書が罪だと言うんであれば罪ですよ。不貧困は罪だって。その、性的な不道徳というのは罪だって。でもその万人受けしないから、それを譲歩して、まあこのぐらいだったらいいんじゃないかとか。そのように、その譲歩するのであれば、それはその違ったことを教えることになります。でそうすると、その肉に優しいから、だから、その霊というのは、その私の肉にとってはものすごく優しくないですよ。だって、それは常に戦って、争っているわけですから、その主導権。だからそのような、その自分の肉に優しい、ユーザーフレンドリーじゃなくて、フレッシュフレンドリー、肉に優しい教えをすれば、それはその肉をそのまま肉で生きたい人たちにとっては、ものすごいその、魅力的な教えかもしれません。だからそうやってその自分が受け入れられて、その人数が多くなって、そしてその自分が潤っていくみたいな、そして自分がまあ経済的に潤わなかったとしても認められるとか、そのような、その自分の利益を得るために、その経験を売るのであれば、こうすると経験になるよと言って、その違った教えを教えるのであれば、それはその知性が腐ってしまって、真理を失ったということになると。本当にその経験というのは、教会というのを、その利益、利得を得るための、場所にしてはやっぱならないですよ。教会の中でビジネスするのも、私たちの教会ではやっちゃダメです。他のところではわからないですけど。そうやってその一人一人が、そのお互いの関係がその札束みたいに見えてきてしまうから、このメンバーシップを取得したら、一人につきいくらもらえるみたいな、そういうネズミ講的なことも、その教会ではやっちゃいけないですよ。そうじゃないと、そのお互いの関係っていうのが、その札束外交になっちゃうから。それはその経験を利得の手段と考えていることになってしまいます。これは本当に私自身もまず気をつける必要があるし、お互いその知性が腐ってしまって、真理を失うことがないようにする必要があります。そして6節ですね、すいません。しかし、満ち足りる心を伴う経験こそ、大きな利益を受ける道です。でここで、その満ち足りる心を伴う経験というものが出てきます。で、この満ち足りる心を伴う経験というのが、大きな利益をもたらすものだというふうに、ごめんなさい、大きな利益を受ける道だというふうに、パウロは言っています。つまり、私たちにとって大きな利益というのは、決して物質的な、またその経済的な利益ではないんですよ。この経験さ、神の持っておられるその性質、愛であったり、恵み深さであったり、憐れみ深さであったり、そのようなその経験さが増し加えられていけば、神が私を物質的に、経済的に豊かにしてくださるというものでもないんですよ。教会でその御言葉を学び、その神に近づいていけば行くほど、神は私のことを祝福してくださって、その祝福っていうのは、その物質的に、また経済的にですよ。そして私がこの世の中にあって、物質的に経済的にその豊かになっていくというものではないんですよ。だからその商売繁盛するために、その神に仕えるということは、そのありえないわけです。聖書的にね。でも、この物質的、もちろんその必要な物質的なものや、その経済的なものは神は私たちに与えてくださいますが、その必要以上に私たちに与えることは神はなさらないわけですよ。でも、この満ち足りる心を伴う経験さがもたらす大きな利益というのは、まあ、経験さがもたらす大きな利益というのは、すみません。その満ち足りる心なんですよ。私たちにとって、その神が与えてくださる大きな祝福、大きな利益というのは満ち足りる心です。この満ち足りる心のこの満ち足りるというのは、ギリシャ語ではめっちゃ難しいんですけど、アウタルケイヤというふうに、まあ、勝手にカタカナにしてるんですけども、そのように読めるかなというふうに思います。アウタルケイヤ。で、この満ち足りるというそのギリシャ語の言葉というのは、完全な満足という意味があるそうです。で、完全な満足なので、自分が満足するために、それ以外のもの、他に必要なものがないって、そのものさえあれば、それさえあれば、そこの状態になっていれば、他の何も必要ないと、満足するために。 もうこれだけで完全に満ち足りる、完全に満足するというものだそうです。そして、この満ち足りるというのは、その後、もっと欲しいとか、もっと別のこれも欲しいとかっていうふうにはならないと。だから、物質的なもの、経済的なものというのは、当然なくなっていきますから、どんなにお金を持ってたとしても、そんなのすぐになくなっていくようなもんですし、物質的なものをどんなに良いものを買ったとしても、その経年劣化で、どんどんどんどん物は悪くなっていきますよ。だから、物質的なもの、経済的なものでは、このアウタルケイアという、満ち足りるというものは得ることはできないんですよ。でも、この神のような、神の持っておられるご性質を、その身につけていく、この経験さというのは、この満ち足りる心をもたらすと。で、実際に私にどれほど満ち足りる心が神から与えられているか、その経験さのゆえに、この満ち足りる心を伴う経験さですから、経験さが私たちにその備わっていて、満ち足りる心があるかないかというのは、ある程度切り分けることができます。例えば、その自分にとって物質的、また経済的なその利益というのは、私の人生に必要不可欠なもの、私の人生の必要を満たす、そのもうザ満たすものだと、ザ祝福だというふうに考えているのであれば、それはそのアウタルケイアという、もう完全な満足というのは私の中にはないんですよ。たくさんのものを買ったり、新しいものをその所有したりすることで、私が満足を得ているのであれば、そのアウタルケイアはないんですよ。私たちのその物欲というのは、もうネバーエンディングストーリーで終わることがないですから。フィリピの4章、11節から13節。フィリピの4章、11節から13節。パウロは、そのテモテの教会の人たちにこのように言っています。フィリピの4章、11節から13節。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また、飽くことにも、飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできるのです。で、パウロは、その満ち足りることを、どんな境遇にあっても満ち足りることを学んだというふうに書いてあります。その言っています。で、そのパウロは、この、豊かさの中にいるときも、また、飽くこと、食べるものがたくさんあるときにも、また、富むことにも、そこにも、その、満ち足りる心を持っていたというふうに書いてあります。だから、物を持っているとか、お金があること自体が悪いわけでは決してありません。その満ち足りる心を持つために、そのイエス・キリストを信じて、そのキリストに従っていく上で、その物をたくさん所有している、持っているとか、お金があるということは別にそれ自体が悪いわけじゃないんですよ。でも、その何が必要かというと、その神を求める心であったり、その神のご性質を、その自分に、その自分が性質を与えていただくために、自分がその経験さを得ることができるように、その追求する祈りであったり、またその御言葉を思い巡らすことが私たちは必要なわけです。パウロは富んでいる時にも、また食べ物に飽いている時にも、またその物質的なものに富んでいる時にも満ち足りていたんですよ。先ほどのアウタルケイアなんですよ。で、なぜその、まあなぜというかこの何を学んだかというと、このフィリピの4章の13節である、私は私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできるんだというところにおいて、彼はその満ち足りることができたわけですよ。それを学んだんですよ。どんなに物があっても、どんなに物がなかったとしても、どんなにその経済的に物をも、お金を持ってたとしても、持ってなかったとしても、神がその私を強くしてくださる方によって私は何でもできるんだ。神が私の必要を全て満たしてくださるという、その神に対する信仰を学んだんですよ。彼はその信仰を持ってたんですよ。その神を信頼するというこの経験さを持ってたんですよ。なので、パウロはどんなその境遇にあっても、 持ってたものが失われたとしても、その満ち足りていることができたんですよ。アウタルケイアで。そのものがあってもなくても、別にそれによって左右されないんですよ。このアウタルケイアというこの満ち足りるというのは、完全な満足で、それがあるからないから、その満ち足りてるわけじゃないから、物があるからとか、お金があるからとか、食べるものがあるからとか、そういうのではなくて。ただ本当にその神との関係の中で、神が私のことを愛してくださっていて、神が私に必要なものを与えてくださる、私を強くしてくださる方によって私は何でもできるんだというこのことを学び、そして確信していることが、そのパウロの満ち足りるという心につながるわけです。確かに満ち足りる心を持つことは私たちにとっては困難ですよ。なぜかというと、その自分にギブアップしている必要があるから、神に絶対的な信頼を置いている必要があるんですよ。また、この地上で生きているにもかかわらず、その永遠の視点に立っている必要があります。私のその全ての意識が、私の視点が、この目の前のこと、この世で生きるために必要なこと、そのようなことに向けられているのであれば、満ち足りる心を持つのは困難ですよ。で、物がないということ。お金がないということに、その、一喜一憂しがちだから。でも、永遠の視点に立つと、私が今何かを持ってたとしても、私が何かを持っていなかったとしても、イエス・キリストを信じるその信仰によって、私は神によって義と認められ、そして聖霊が与えられているので、私は神の子供とされ、イエス・キリストと共に神の国を相続するんだって。私がここで死んだとしても、私は永遠にその神と愛し合うというこの神の国に入ることができるんだって。で、そのようにその永遠の視点に立っている必要があるので、この物質的な社会の中で、しかも浪費の文化、消費の文化の中、いろんなその多くの誘惑がある中で、その満ち足りているというのは、ある意味その私たちにとっては困難ですよ。自分の肉というのは決して満足しないで、常に何かを要求してくるので、だからそこでその満ち足りるという、自分の肉を聖霊によって殺してもらって、いや、そうじゃなくて、私には永遠の命が与えられているんだって。イエス・キリストにあってこの神との関係が、豊かな関係が、命が与えられているんだというところにとどまらなければ、満ち足りることはできないので。だから、困難ではあるんですよ。じゃあ、その満ち足りる心を持つためには何をするかですよ。それはもう神との関係の中に、その自分の身を置くというのが、その答えですよ。ローマの12章、1節と2節。ローマの12章の1節と2節。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。満ち足りる心を持つためには、その神との関係をまずその正しくする必要があるんですけども、その神との関係を正しくする上で何が必要かというと、この心の一心というふうにこれでは訳されてますけど、英語だとマインドですので、その考えです。自分の心を私たち変えることはできないんですよ。神の領域だから。でも、私の考えを考えること、考えを変えることはできます。私には永遠の命が与えられてるんだって。神にあって私は、その、私の必要なものは必ず満たされるんだって。イエス・キリストもおっしゃいましたよね。もし私の皆によってあなたが求めたら、それは必ず神があなたに与えてくださるって。そのためにあなた方を私は選んだんだと。ヨハネの15章で言ってますよ。そうやって、その御言葉に沿って自分の考えを一新させる必要があります。つまり、この世的な考えではなくて、その神の御心は何なのか、何が良いことで神に受け入れられるのか、神にとって何が完全なのか、それを思い巡らして、その神に喜ばれる歩みをその追求する。物質的なこと、経済的なこと、私たちに確かに必要ですよ。でも、その霊的なことというのは、もっと私たちにとって必要なはずです。つまり、神とのこの生きた清い関係、 神の前に正しくあること、イエス・キリストのことを思い巡らすこと、聖霊によって毎日歩むこと、御言葉に触れること、御言葉を私たちのその心の内側にその留めておくこと、聖霊によって書きつけてもらうこと、追い求めるべきものの中で最も優先順位の高いのはこのような霊的なことです。もちろん仕事を一生懸命する必要があります。一節と二節に書いてあるように、自分自身もまた家族を養う必要もあります。でも、そればっかりを追い求めているのであれば、常に私の考えというのはこの世的な明日どうなるんだろう、明後日どうなるんだろう、一年後どうなるんだろう。で、永遠のところに目が向かないので、その満ち足りることを知らないんですよ。あまりにもわからないことばっかりが、その将来はその広がってるから。それはそうですよ。未来のこと誰もわかんないですよ。1秒後、1分後、1時間後、私の身に何が起こるかわからないですよ。そうすると、じゃあこうなるかもしれない、ああなるかもしれない、不安になってくるし、そしてもう大丈夫だ、もうこれで十分だ、いやでも老後に2500万貯めないといけない。そんなことを考えてくると、私の心にその満ち足りるという、もう完全な満足というのを、保っていることはできないですよ。だから本当に私たちが追い求めるイエス・キリストを信じる者として、神に従っていく者として追い求めるべきもの、その優先順位の一番高いものは、この神との関係です。そして、自分自身に気をつける必要があります。自分自身が、満足していないとき、心が、満足してないとき。で、何をもって自分を満足させようとしているかということに気を配っている必要もあります。私が満足していないときに、心が何かすさんでくるときに、何か物悲しいときに、そのときに、何をするかですよ、一番最初に。ある人は買い物かもしれません。ネットショッピングもありかもしれません。ある人は美味しいものを食べたり作ったりすることかもしれないし、自分で体を動かしてスポーツをしたり、スポーツ観戦するかもしれません。好きな、読書をしたり、また映画を見ることもそうかもしれないです。家族や友人や、誰か他の人とのその関係を求めて、その自分の満足してない心を埋めようとするかもしれません。私が満足しないときに、心に何か穴が開くときに、で、どれほどのその優先順位を持って、私の心を満足させるために私がもう忘れちゃいました、さっきの、アウタルケイヤ。満ち足りるという、その心を得るために、神を求めるかですよ。何で自分を満足させようとしているのか。神との関係の中に私の満足を求めようとしているのか、それとも他の別のところで自分の満足を満たそうと、自分の心を満たして満足しようとしているのか。もちろん買い物や美味しいものを作ったり食べたりすることや、スポーツをすること、体を動かしたりスポーツ観戦すること、読書や映画を見ること、他の誰かと一緒に会って、会うこと、その全てが悪じゃないですよ。もちろん。でも、悪にもなり得るんですよ。それはどういう時かというと、その神との関係よりも優先させてしまう時にですよ。神との正しい関係、生きた関係、神を信頼して、神にその助けを求めたり、私は何でもできる方にあって、私を強くしてくださる方によって、私は何でもできるんだと、フィリピの4章の13節でパウロが言ってたように、その何でもできる方である神に自分の思いを向けたり、自分の信頼を置いたりする、それに妨げになってしまうのであれば、優先順位をその神との関係に持っていけないくしてしまうのが自分の買い物であれば、その買い物は悪になり得ません。それが自分の家族とか自分の同僚とか自分の友人であるのであれば、神にその助けを求める前にすぐにその自分の知り合い、目の前の人に助けを求めてしまうのであれば、その人がその神との障害になっているのであれば、その関係というのは不健全だし、また悪にもなり得ません。このアウタルケイヤという満ち足りる、完全な満足で、満足するためには他の何も必要がない。もうこれだけで完全に満ち足りる、満足する。もっと欲しいとは決してならない。それは、この世的な、物質的なもの、経済的なもの、 人との関係、それでは得られないんですよ。パウロの言うこの満ち足りた心を伴うその経験というのは、神との関係、経験さ自体がその神のご性質なわけですから、神との関係を求めること、それを第一にすること、イエス・キリストもその三条の水訓の中で言ってますけど、神の国と神の義を、その義をまず第一に求めなさいって。そしてイエス・キリストを信じるその信仰が与えられて、神から義と認められて、聖霊が与えられているがゆえに、私の国籍は天にあるんだということを思い起こしている必要があります。自分のその視点を目の前のこの世的なものに向けるんじゃなくて、永遠に目を向けるんですよ。そしたら私に今何があったとしても何がなかったとしても、私の行き着く先、私の目指すところ、私のゴールというのは、今日明日の食べるものじゃなくて、この世でその成功して、富を築くことでもなくて、永遠の世界、神とのその互いに愛し合うという、共にその神を愛するという、その関係に永遠に入るということが、自分のその目指すところなんだということを思い起こすと、満ち足りた心を伴う経験を求め始めるはずですから。満ち足れるこの心を持つために私たちの考えを一新させる必要があります。そして永遠に目を向ける必要があります。7節と8節。第1テモテの6章に戻ります。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。衣食があれば、それで満足すべきです。私たちが満足すべきところはどこかです。この、7節に書いてありますけど、もうこれは紛れもない事実ですが、私たちは何一つこの世に持ってこなかったって。確かに無一文で、服を着ていないで、そのまま裸のまま私たち生まれてきましたよ。そして何一つ持って出ることはできないって。この地上を後にするときに、この命が終わるときに、何一つ持って出ることできないですよ。で、火葬されるときに、そのお棺の中にいろんなその自分の大切にしたものとか入れてくれるかもしれないけど、別にどうでもいいんですけど、もう全部灰となって消えるわけじゃないですか。それを持って天国に、またその次の世界に行くことはないですよ。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、何一つ持って出ることはできないって。もし自分にその衣食があるんであれば、着るものがあって食べるものがあるんであれば、それで満足できるはずだって。というかまあ、それを満足としなさいって。本当にありがたいことに、私たちこの日本に住んでいて、確かにそのいろんなその、日本の中で私たちが比べるのであれば、貧しいとか、困窮しているとか、そのように言うこと、そのようなその状況になるかもしれません。やっぱその世界的に見れば、私以上に経済的に困窮している人たちというのは、もうおそらく 95% 以上の人たちがそうなはずですよ。だから日本という本当にこの豊かな裕福な国に住んでいるがゆえに、なんかこの自分には何も持ってないみたいな、貧乏だとか貧しいとかって言って、それで結局その目の前の目先のことばっかりに気を取られるので、満足できなかったりするんですよ。でも、衣食があるというのは、本当にありがたいことなんですよ。満ち足りる心を伴う経験が最大の利益だというふうに、パウロは言っています。ですから、目の前の利益を求め続けることは、ある意味、この本当の満足と正反対の方角であるんですよ。だから、自分の肉を満足させるために、どんなに一生懸命になったとしても、本当の満足である。この、アウタルケイアという、満ち足りるという、その心に行き着くことは決してないんですよ。自分のその欲を満足させようとしてもね。ルカの、16章。ルカの16章の1節から14節。ルカの16章の1節から16節。でイエス・キリストがその弟子たちに、例え話をしました。ある金持ちに一人の管理人がいたと。この管理人が主人の財産を 乱費しているという訴えが出された。主人は彼を呼んで言った。お前についてこんなことを聞いたが、何ということをしてくれたのだ。もう管理を任せておくことはできないから、会計の報告を出しなさい。管理人は心の中で言った。主人にこの管理の仕事を取り上げられるが、さてどうしよう。土を掘るには力がないし、乞食をするのは恥ずかしいし。ああ、わかった。こうしよう。こうしておけば、いつ管理の仕事を辞めさせられても、人がその家に私を迎えてくれるだろう。そこで彼は主人の債務者たちを一人一人呼んで、まず最初の者に私の主人にいくら借りがありますかと言うと、その人は油100バテと言った。すると彼は、さああなたの性分だ。すぐに座って50と書きなさいと言った。それから別の人に、さてあなたはいくら借りがありますかと言うと、小麦100コルと言った。彼はさああなたの性分だ80と書きなさいと言った。この世の子らは自分たちの世のことについては光の子らよりも抜け目がないものなので、主人は不正な管理人がこうも抜け目なくやったのを褒めた。そこで私はあなた方に言いますが、不正の富で自分のために友を作りなさい。そうしておけば富がなくなった時、彼らはあなた方を永遠の住まいに迎えるのです。小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実であり、小さいことに忠実な人は大きいことにも不忠実、小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実です。ですからあなた方が不正の富に忠実でなかったら、誰があなた方に誠の富を任せるでしょう。まあ、11節までにしておきましょう。で、イエス・キリストがここでその例えとして話している言葉は、この財産の管理を任されていた人、この人は、乱費したので悪い人なんですよ。で、でもこの会計をしていた担当者、管理人というのは、自分の行いがこれから先明らかになって、自分は裁かれる、自分はその職を追われるということを理解したんですよ。それで、この人は、自分の持っているもの、自分の立場、その知恵、すべてをその総動員して、自分の将来のために、自分の将来の利益のために、それらを使ったんですよ。だからそれに対して、この主人は抜け目なくよくやったなって褒めたんですよ。でも何が、つながるかというとですよ。私たちに今与えられている物質的なものや、経済的なものというのを、私たちはその将来の利益のために使えるべきなんですよ。使うべきなんですよ。今与えられている物質的なもの、経済的なものを増やして、もっとこれを持つようにしようという、それは別に私の将来の利益にならないんですよ。私の将来の利益というのは、永遠の世界を見据えることですよ。永遠の世界を見据えて神に喜ばれるということ。神に喜ばれて、その神の国にその永遠に住まうというために、この地上で与えられている物質的なもの、経済的なものを使うべきだというふうに言っていて、現在の満足のために自分の肉を満足させるために、自分のその満ち足りない心をイエス・キリスト以外のところで、神との関係の以外のところで、物質的なもの、経済的なことを総動員して私の心を満たそうとすべきではないというふうに言っています。だから、本来、私たちが持つべき、この満ち足りる心というのは、この敬虔さ、神の性質を求めるという、神のようになっていく、この過程の中に、この道に最大の利益というのは、私たちの最大の利益というのはあります。物質的なものや、経済的なもの、そこに、その最大の利益というのはないんですよ。でも、気をつけてないと、私たちはその物質的なものや経済的なことをその追い求めてしまって、神に仕えていれば必ずさっきのそのイエス・キリストの三条の水訓のことで言葉ですけども、その神の国とその義をまず第一に求めなさいって、そうしたらこれら全てのものが与えられますとあるから、じゃあその神に従っていったら神の国と神の義を求めたらその裕福になるかっていうふうに考えてしまいがちなんですよ。決してそうじゃないんですよ。もし神の国と神の義を私たちが追い求めていくと、そうすると、その経験というものが与えられるんですよ。Godliness。神のこの性質が与えられていくんですよ。そこで、その経験さには、満ち足りた心、もうそれ以外では、もう神とのその関係、それ以上のものはもう必要ないというぐらいのその満足が、完全な満足が私たちに与えられるんですよ。パウロは、その 経験、あ、ごめんなさい、ここ満足、満ち足りた心を伴うその経験こそが私たちにとって大きな利益を受ける道だというふうに言っています。9節10節ありますけども、これは来週に、送ります。で、来週は9節から、最後の21節まで、まあ、その金銭を愛するということ、ですけども、まあ、後半とも関わってくるので、それは、来週に持ち越したいと思います。本当に今日この、第一テモテの6章の1節から、8節まで学んだことというのは、私たちの満足というのはその神との関係の中に与えられるものです。私たちの利益というのは、その満ち足りる心を伴うその経験にあるんですよ。本当にその神との関係が生きたものとして、毎日の生活の中で神に愛されていること、イエス・キリストにあって私が許されていること、そして神が恵み深くあって、良いものを受ける資格のない私にも、神に求めたら、その神を信頼して求めたら、神が私に良いものを与えてくださるということ。それを信頼して本当にその神を求めていくのであれば、必ずそこには、その満足が、私の心の深いところから、物質的なものやお金や人との関係では与えられることのなかったその満足が、私たちの深いところに与えられるはずです。そこから湧いてくるはずです。そのような、体験も、また理解も、これから先、与えられていきますように、最後に一言になります。天の父さん、どうか私の毎日の生活の中で、あなたのことを思い出すことができるように助けてください。物質的なものや、また、経済的なことで、その困窮をすると、もう目の前のことで一生懸命になってしまって、これも必要だ、あれも必要だ、これもしないといけない、あれもしないといけない。そうやってその、もう救急、救急してしまいます。どんどんどんどんその、心の、困窮しているところ、穴が開いているところ、不安、それを補うために一生懸命やればやるほど、どんどんその苦しくなっていきます。どうぞその時に今日学んだことを思い起こすことができるように、本当に満ち足りる心がその経験には伴うこと、そこにこそ大きな利益がある、そこに至るその道があるんだということを思い起こして、思い起こすことができますように、どうぞお助けください。お願いします。私たちの毎日の生活に、あなたとの関係の上に、ああ、大丈夫だって、ああ、私はもうこれで大丈夫だって、本当にその、安心であったり平安であったり、その満ち足りるということを体験することができますように、主どうぞ助けてください。お願いします。お願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。